ね、まあ、頭がそんなに回転しないので、ちょっと気分しようと思うんですけども、マタイの福音書を開いてみましょう。マタイの福音書の福音としてはありませんですけども、それではご一緒に、はい、
イエスは王が天の地を通りながら従前のに座っているマタイという人をご覧になって、私についていかなさいと言われた。すると彼は立ち上がってイエスに従った。イエスが家で食事の席についておられるとき、主の主霊に約束が王を制して、イエスやその、
イエスや、食事についていた。この後ですね、13節。
するとこれを見たパリサイ人たちがイエスの弟子たちに言った。なぜあなた方の先生は聖人や罪人と一緒に食事をするのですか。
イエスはご用心に言われた。医者を必要とするのは丈夫なものではなく病人です。弟子たちと一緒に食卓についていた。
イケニオこの前はこういう意味があ
るので学んでいただきたい。私は新しい人を学ぶためではなく、罪人を学ぶためにしたのです。
マタイの福音書ですけども、少し、前後しているので、言いに来たかと思います。間違っていますから。ちょっとおかしいなと思いながら読んでいたんですけども、間違っていますね。今日の御言葉は、マタイがイエス様の私についていきなさいという言葉を聞いて召された出来事で、そして召された出来事を通してイエス様を捉えた本来の意味、目的がここで語られる。マタイという人はどういうのが人であるかと言いますと、彼はレビーといわれる名前を持った本名を持ったそういう人であります。アルファ用のことを呼ばれて、デビの中のデビという名前を持っているんですね。ですから彼自身は本来的には
入ってると思う。
あ、それにあのデビがいかない
大丈夫です。
まあ、マタイという人は主の賜物という意味があって、またアルバイの子という名前とかレビという名前を持っていただいております。これはあのイエス様がサウロを、ペテロを正面、お召しになった時に、あなたはもうこれからは、ペテロという名前を改名しなさい、セクラリアと同じですね。まあ、このようにして名前が、その働きによって名前が変えられる、名前が呼ばれるということがやっています。ヨハネの遺書の42節の中に、彼はシモンをイエスのもとに連れてきた。イエスはシモンに手を止めている。あなたはヨハネの子シモンです。あなたをセバスを呼ぶことにする。まあ、このようにしてですね、名前が変わるというのがあるんですね。マタイはアルパイの子であり、レギという、純粋なユダヤ人であります。そして、マタイをイエス様は証明なさいます。私についていきなさいと証明なさいます。彼は、自然の世に、座っております。すなわち、その当時、ユダヤ人は、ローマ帝国の権力の中にありまして、神を求めない文字であります、ローマ帝国は、本人はですね、一番嫌う、イスラエル人の一番嫌う、エドム人のヘロデという人を、王として、ユダヤの王として挙げています。このヘロデ・アンティパスという人は、神様を信じていなかったんですけれども、神のためにある被害人から銃で平均を取り出せたようです。その対策となっているマタイは、自然人のそういう働きをしておりまして、そして、 神を知らない者を心の神であるロマ人、そして神様を信じないルルベ王様のせいで神の神から出来事です。ですから純粋なユダ人であるなら自分の道具の国から情報からですね、全員を組み立てるということです。これ聖書では主税人というのは後の頭というふうに呼ばれています。罪人に準ずる人が悪の働きをしているのを取り上げて、ですから常にはその主税書に沿わして人権をたくさん取り立てて多めに取り立てて主婦を壊しているというふうに言われているわけです。実際に客服をすることは常の仕事でいます。で彼はですね主税人として主税所に座っておりましたけれども、心はいつも神様の方向に向いておりまして、普段何かあったら、この神様が私を受け入れますから、この正しく自分の生まれた大臣としての働きをしたいと願っております。イエス様が伝道してました時に大勢の人がイエス様のもとに来ました。当然このマタイのですね、イエス様の前に来たことをしてやろうと思います。マルコの福音書の2章の13節を見ますと、イエスはまた泉の通りに出ていかったすると群衆が見た妹にやってきたので彼らに教えをられた。で、そんでですね、14節にイエスは道を通りながらアルファイの子レビが主税人に、つまりマタイが主税所に座っているのをご覧にあって私についてきなさいと言われた。すると彼は立ち上がってきた。ですからイエス様に証明される前からですね、この話は聞いていたようです。多くの群衆に紛れてマタイはイエス様に従う一瞬していたようです。そしてある時、道端に座っている主税人であるマタイに私についてきなさいと彼を証明なさいました。すぐに立ち上がって彼は主税を立ち上がって彼は出ていったと言われます。そこはマタイは主税所を立ち上がりました。まあ、それ以外にもですね、イエス様の弟子がたくさんおりました。ペトロ、ヤコブ、ヨハン、バルテ、ヨハン、まあ、いろんな弟子がおります。彼らはそれぞれ漁師でありまして、その漁で使ってた船や網を据えて、イエス様に従ってまいりました。マタイは主税の漁を立ち上がって出たと言わ立ち上がって従ったと言われています。まあペトロたちは雨を捨てたかもしれない、家族を捨てたかもしれない。でも後に生まれ変えるならば、その雨やその船というのは家族が管理してますから、漁師にまた戻ることはできないんですね。でもこのマタイという人は一度立ち上がってしまうと、修正上立ち上がってしまうと、彼はサラリーマンのような働きをしておりましたから、二度と再びその家にその場所に座ることはできないと想像に言ってみます。ですから彼の決心はですね、ペトロよりももっと強いものがあったようであります。マタイはとにかく主税所をその場所を職その職を捨てて主席に従ったようであります。でよく言うとですね、クリスチャンになりますとよく言われることです。どんな職業ですか？日曜日職業を持っているならば、日曜日が礼拝できるように職を変えた方がというふうにですね、言われることがあるんですね。でも聖書はですね、私にはっきり言うのには、奴隷であったら奴隷のままでいなさい、また今の職業を変える必要はないよ、変えないで神様を礼拝できるように祈ったらいいと、このように私たちに教えているんですね。第一コリントの7章の11節の中に、ただ各々が主からいただいた分に応じ、また神が各々をお召しになった時のままの状態に変えるべき、 私はすべての教会でこのようにしよう。この後ですね、大統領の21節から7章の21節です。まず、奴隷の状態で召されたのなら、それを気にしてはいけません。しかし、もし自由の身になれるなら、むしろ自由になります。奴隷も主にあって召されたものは主に属する自由人であり、同じように自由人も召されたものはキリストに属する奴隷だから。あなた方は誰かを持って買われたの、人間の奴隷となってはいけません。ですから、今ある職業をすぐに変える必要はないんだ。その職業を変えることができるならば、神様を礼拝することによってすることに、ために変えることができるならば職業を変えたわけです。無理に職業を変える必要はないと、このように聖書は私たちに教えている。まあ、今ある環境を変える必要はないというふうに言えたわけです。その中で、人間の奴隷とならないで神様の奴隷となってこれから生きていきなさいとイエス様は教えました。ですから聖書の中にはパウロという人物が出てまいりますが、その冒頭に、手紙の冒頭にですね、どうするにイエスのキリストの奴隷なるパウロがこのように書きました。キリストの奴隷である、キリストの奴隷なるパウロがこのように書いていますというふうにですね、手紙を書いているんですね。私たちクリスチャンというのは人間の奴隷になる必要はありませんし、また神様の奴隷として生きなければなりません。聖書の中にイエス・キリストを信じた時に、触るな、見るなというような、この世の法則に従って生きてはダメですよ。この世に生かされているのは間違いないんですけども、この世に従って生きている責任、従う責任は私たちにはないというのですね。聖書は私たちに教えておるんです。このようにして私たちはイエス様がこの地上に来た時に、何を目的に、何を私たちに教えているかをしっかり読まなければならないと思います。そしてこのようにしてですね、イエス様はマタイをお召しになりました。実質となると次のページ。イエスが家で食事の席についておられるとき、見よ、主税人や罪人は大勢来て、イエスやその弟子たちと一緒に食事についていたとあります。まあ、イエスが家で食事の席についておられるときとありますが、これだけではイエス様が自分の家で食事をしたのか、マタイの家で食事をしたのか、よくわかりません。でも、聖書をよく読んでまいりますと、ルカの福音書の5章の29節に、ルカの福音書の5章の29節を見ますと、そこで、レビは自分の家で、イエスのために大振る舞いをしたが、主税人たちや他の大勢の人たちが食卓についていた。そしてイエス様を引き渡して、イエス様を出らしているんですね。つまり神様を信じた私たちは自分の生活を変える必要はありませんし、自分の生活の中で神の栄光を表していかなければなりません。そして第2番目に必要なことは、自分の環境の中で使われた場所でイエス様を人々に引き渡さなければならないんですね。そこでレビは自分の家で、宴会をイエス様を招いて、また自分の友達を招いてイエス様に引き渡しているんですね。このようにしてイエス様を信じた私たちは、その使われた場所でイエス様を伝道する、そういうことがですね、一つで、また一番に必要です。もちろん、路傍伝道とか、断裁者の全然イエス様を知らない人たちに勉強することは必要でありますけれども、まあ一番は自分の家に、自分の環境にイエス様をお招きするということが必要であります。確かに、聖書はこういうことがたくさん書いてあります。これ以外に、例えば、使徒行伝の次のページ。使徒行伝の10章の24節に、その翌日、彼らはカイザリアに着いた。コルネリオは、親族や親しい友人たちを呼び集め、彼らを待っていた。で、コルネリオの伝道も自分の家を対応しているところ ことを通して伝道しているんですね。それ以外にも次のペースね、使徒行伝の12章の12節コートを渡ったので、ペタロはマルコと訪れているヨハネの母マリアの家に、そこには大勢の人々が集まって祈っていたと思います。次に次のペース使徒行伝の18章です。これさえ7章の中央と次の章どうかラオデキアの兄弟たちにまたヌンパとその家にある教会によろしく行ってください、まあ、家を開放する、また家を教会として開放する、まあ、そういう働きが初代の教会に起こっている。これ以外にもいろいろな場所において神様が働いて、それぞれの救われた人々の家を開放して、家を用いて神様はいろんな奇跡を行っています。人々が御殿を見ますときに、人々が癒されていく、人々が神様の御言葉によって罪許されていく、また人々が生まれ変わってくる様を人々の中に見ることができます。それにして、イエス様が私たちに言っていることはですね、そこを変えずに今のある環境の中において伝道しなさいということは言われています。そして多くの良い技をするように私たちに教えているんですね。第3番目に11節から13節を見ますと、ここにはするとこれを見たパリサイ人たちがイエスの弟子たちに言った、なぜあなた方の先生は自然人の意味深い、自然人のや罪人と一緒に食事をするのですか。イエスはこれを聞いて言われた、医者を引き落とすのは丈夫なものであくる病人です。と、12節までお読みしまして、ちょっと話をしますと、まあ、当時のユダヤ人たちはイエス様を信じました。で、ユダヤの立法によってですね、基本人と交わってはいけない、罪人と交わってはいけない、また主善人と交わってはいけないという立法がありまして、ですから、ユダヤの指導者たちはみんなそれに教えています。イエス様を信じたら、その時から自然人と交わったり、悪人と交わったり、罪人と交わって、見られた行いをしないように教えておりました。でもイエス様はこれを聞いて言われた。医者を引き落とするのは丈夫なものであると病人です。つまり、イエス様のこの地上に来たのは罪人を招いてきました。もし私たちがイエス様を信じて、あの人はやられているから、あの人は私たちと信仰を意味しているから、出らんない、合わないようにしてしまう、伝道ができるんです。イエス様はおっしゃったことは、自分の家やそういうものを解放しても、自分の環境の中で、いろんな人がいるけれども、その人たちにも、福音が必要なんだ。罪人に福音が必要なので、クリスチャンだけが固まって、清いものだけ固まって生活していけない、してはいけない。その中に罪人と熱心に出ていって、交わりをして、彼らの福音を伝えなさいと、このように言っていらっしゃるんですね。13節を見ますと、私は、アーレンを好むが、生贄を好まない、このことはよく考えなさい、と、このようにですね、ユダの指導者に言いました。それはですね、神様があなたを恵みによって救い出してくださった愛を知るときに、彼らも以前は私たちと同じ生活をしている、私たちも彼らと同じ生活をしていたんだ。それを神様が恵みによって私たちを救ってくださったので、その恵みが罪人に対しても同じような気持ちを持って接しなければならないとこのようにおっしゃっているんです。で最後のさっきの言葉を言いますが、私はアーレンを好むが、ケニアは好むが、まあ、礼拝は確かに大事なことである、礼拝に捧げることが必要であるが、それ以上に神様の愛とかアーレンに心を動かされて愛することはもっと必要ですよと、このように言っています。この御言葉はホゼアの6章です。私は誠実を喜ぶが、生贄を喜ばない、全焼の生贄よりもむしろ神を知ることを喜ぶという言葉の引用であります。ホゼア書の引用であります。 ホゼアという預言者が、イスラエル王国がソロモン王国以降にですね、南と北に分かれています。で、南は滅んで、北が後に滅んだんですけども、その時に南と北が分かれてしまったその出来事に対して、ホゼアは悲しんで、神様が恵みを与えてくださったにもかかわらず、どうして南と北に分かれてしまうんですか。その分裂したことを嘆いて、この言葉を言いました。神様が一番悲しんでいらっしゃる、神様の愛と恵みを覚えても、覚えたら南と北に分かれるはずがない、分裂することがないということを嘆いて、ホゼアはその言葉を言いました。で、イエス様はこの時に言ったのは、この預言をしたのは、ユダヤの指導者に対して、あなた、私は確かに、神様に、いろいろな反対をさされることを、礼拝をさせることを儀式は教えたけども、でもその儀式の本当の意味は神様の愛と恵みを理解していただくために、そのことを教えたんだと、このように言っているんですね。形は整えているけど本質を、踏まえていないということを非常に怒られて、イエス様は彼らをお責めになりました。いつも私たちはそういう意味において、礼拝は確かに大切なことです。でもその礼拝の中で誰を礼拝しているのだろうか、誰のどなたの、どういうふうな愛と喜びを感謝して礼拝をされるのか、そのいつまでその覚えなければ大切にならないんですね。で、このホゼアがこの6章の6節を言った時に、あなた方は神様を知ることにおいて、どうやって言うんですかね、神様をどのようにしているか、どのように覚えているか、認めているかが大切なんですね。で、この言葉は、この神様を知るということが、結婚生活に、婚姻生活に起因する言葉が用いられておりまして、自分の伴侶を理解できる、知るまでにも高い意識を持って神様を知りなさいと。創世記の8章の1節を用意しましたが、人はその妻エヴァを知った彼女は身ごもってカインを見、私は死によって一人の男子を得たと言った。彼女はそれからまた弟アベルを見、アベルは羊を飼うものとなり、カインは土を耕すものとなった。まあ、この後ですね、アベルもカインも同時に神様に礼拝をしました。礼拝はしただけなんですけども、でも神は神様の御前に、羊を捧げて、羊の血を捧げて流して捧げて、その生贄は受け入れられました。でもアベルは、西に土を輝かして一番良いものを持って神様を、地の産物を持って神様を礼拝しました。でしかし神様はアベルの捧げたものに目を留めずにそれを退けられました。まあ、アベルはカインの礼拝物を神様は喜んだけども、自分の捧げたものを喜んでね。あとアベルは羊を捧げたけども、このカインは羊を捧げたものとなって、アベルの捧げたものは羊は受け入れたけども、自分の捧げたものは神様である。そのことを覚えて、カインはアベルを殺してしまう。もちろん殺してしまう。初めて殺人が起こるんですね。で、このようにアベルは要するに羊を飼う者として、私の捧げる神様は何を願っていらっしゃるのか、その心を深く探って羊を捧げて、そして受け入れられた。アベルは自分の持って与えられた職業の中で一番良いものを持って捧げたら神様喜ぶんじゃないだろうかと思って捧げて退けられた。このように私たちはいつもですね、神様が何を願っていらっしゃるか求め続けていかなければならないですね。 まあ確かにこれを喜ばれるかもしれない。でも神の御心はどこにあるのか、それを探り知るということをですね、私たちはいつもしなければならない。まあそういう意味において、偉大な指導者たちは神様の律法は守っていた、行いは守っていたんですけども、神様の御心を知ることを彼らは軽んじてしまったんですね。そういう意味において、イエス様は、あなた方は神の御心を知らずして、ただ行いを形式的な礼拝を定めて、それは立派な礼拝を定めているけども、神様の御心にかなわないよ。神様の御心は、形式よりももっと罪人が救われることを願って、生まれることを本当に喜んでくださってんだということをですね、イエス様は彼らにそのことを言いただいたと思うんですね。まあそのことを通して、マタイを通して、私たちは神の御心は私たちにおいて多くの人々が救われることを願っていらっしゃる、まあそのように働きをすることを願っていらっしゃるということを私たちは理解しなければならないですね。最近ですね、ある人は死を目前に、迎えたときに、夫婦は、まあ、私たちの改革の時の2年の改革の2年のうち、木の調べましたら、2、3年のうちに洗礼を受けられた夫婦がいるんですね。で、もう20年、21年ぐらい、20年前、どこにいたか分からないので、で、急に電話が木の代わりに来て、私の彼が死にかかっているんですけど、死にかかっていることはね、体が調子悪いので、申し訳ないけど、20年間、お父さんがなかったけども、電話しげてね、何かあった時に、あ、いえいえ、何かあった時に、その信仰が、確かなものであることが大体分かっているんだけども、もう一回確認のために、声かけていただけないかという話がありました。で、まあ、息子さんいらっしゃって、息子さんも洗礼受けて、違う教会で洗礼受けてるし、で、そのお父さんお母さんも私たちの教会で洗礼受けて写真になんて載ってるんですけども、まあ、それで確認のために、電話をいただいて、確認のために参りました。そうしましたら、顔を覚えてくださって、ご本人と会うことができまして、ご本人も顔を覚えて、これは元気になるなと思いながら、確信を持ってですね、帰ることができました。今日もまた電話がありまして、昨日は来てくださってありがとうございますという電話をいただきまして、信仰を新たにしたのを確信いたしました。まあ、そのようにしてですね、古い人たちが神様の前に出されていく、導かれていく、そういう出来事がどんどんどんどん起こっているのをですね、体験させていただきました。本当に神様は私たちを見捨てることなく聖書から、私はあなたを孤立せずあなたのそばにいるというふうに約束したと書いてあります、あなたは祝福し、あなたの人生を、栄えある勝利ある人生になるために、私は常に横にいると約束しました。そういうイエス・キリストが私たちのそばに行って、天に召されるその時まで、その日まで私たちのそばにいて、私たちを励まして助けていてくださることを、その夫婦を通して見ることができます。本当に、信仰が利用してできたら、教会生活をもっとですね、充実して、そして神様の身元に帰っていただきたいなと思います。私たちは礼拝を捧げますが、礼拝を通して一番喜んでくださる神様を私たちは全員によって喜ばなければならないと思います。そしてそのためには、伝道しなくても神様の恵みは変わらないんですけども、できましたらその使わされた場所においてイエス様を伝道する、イエス様を紹介する、自分自身を通して自分の生活を通して証しをする、そういうことをして、生活をすることを神様はイエス・キリストは私たちに願っていらっしゃいますね。そのことを今日ですね、御言葉を通して、私たちは理解するように、努力してまいります。 愛する歌のお父様、あなたの好きなものを祈願します。あなたが私たちのそばにいてくださいまして、天に召されるその日までそばを離れず私たちを祝福し支えてくださることを感謝します。どんどんその恵みを、神様の恵みを感謝して、神様の愛の中にしっかりと留まり続けることができるように、私たちを奮い起こしてくださるように、新たにしてくださるようにお願いいたします。神様、あなたの恵みをしっかりと握りしめて、多くの人々にその場を通して、そのところ使われた場所を通して多くの人々に述べ伝えることができるように主を導いてください。主イエスキリストの御名によって祝福してお願いいたします。アメン。